ほな、行こうか。薮田秀幸の麦わら帽子。はい、皆さん、こんばんは。麦わら帽子の時間になります。まあ、昔からですね、花はくれない、柳は緑という言葉がございます。まあ、これはですね、時代がどう変わっていくことも自然はいつも通りに巡ってくるよね、ということでございますね。まあ、私たちは自然の中にいるといつも楽しいことがたくさん、とっても幸せだな、ということで、ございます。今日もですね、帯広市は東2丁目南11丁目1番地にございます。FM ウィング、すみません、噛んでます。本スタジオより、生放送でお送りをしております。今日もですね、ミキサーは金谷さんにやっていただいております。はい、ありがとうございます。いつになくなんかこう、ミキサーをして、こっちがドキドキ、うわ、どうしようかな、みたいな感じがあるんですけど、この、感じ好きですね、結構。はい。この番組に合わせてですね、お便りメッセージなどをいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。メッセージ、お便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス、fm761@fmwing.com、ファックスの方が 0155-24-6699、こちらまでお寄せいただきたいと思います。まあ、今日はね、3月の31日ということで、世間的には年度末ということでね、まあ、私の農場も一応3月31日が来ますということで年度末なんですが、特に変わったことはございませんということで。まあ、農作業の方がね、雪解けも早くって気温も高くってということで、まあ、近所の方たちはですね、畑作りに大型のトラクター出したりとか、そんな風にこう動かれてますね。まあ、それを見ると、なんとなく、いよいよ今年も来たなという感じでございますね。で、まあ、私の方はですね、今日は実は、一粒万倍日という、一粒の種が1万倍になるよという暦なんですね。で、これはいろんな条件がこう集まります。と、この時期にですね、種をまけば、非常にいいよという暦なんですね。で、まあ、これがあったもんですから、お米、稲ですけどね、畑で作る稲なんですが、4種類、今日は種まきをさせてもらいました。まあ、あんまりこう、流通してない品種なんですけど、天皇陛下が伊勢神宮の近くのこう、田んぼで田植えされる伊勢機械、これとですね、自然栽培で最もこう優れた品種と言われているハッピーヒル、それから古代米の赤米と黒米、この4種類をですね、今日は種まきをさせていただきました。まあ、どんなことになるのか、まあ、楽しみだなという感じでございますね。あとまあ畑の方もちょっとこう気が早いんですが、春大根。まあこれをですね、まあ少しですね、200本ぐらいかな。300ぐらいですね。種まいたりこうしておりました。まあ本当はね、ほうれん草だとかそういうものをこう巻く予定だったんですけど、まあちょっと別の仕事が入ってしまって、巻けずじまいで明日巻かなという感じでございますね。そんな風に日々過ごしております。で、今日ですね、ミキサーはいつもこう、金谷さんにやっていただいているのですが、今日はなぜか、ヒデ君が来たという。はい。横に座って静かになんかしてますけど、なんか、ちょうど挨拶します。
はい。
はい、ありがとうございます。
皆さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
毎週月曜日、ショッキング職員とたちに出ている、ヒデです。今日は、最後の方に、今やってる個展の、説明をできたらいいなと思っているので、 よろしくお願いします。
案内ね。
はい、案内ですね。はい。はい、
状況と。
そうですね、状況と。
はい、ありがとうございます。はい、楽しみにしております。は
い、お願いします。
メッセージいただきました。ありがとうございます。クリキンジさんですね。読ませていただきます。すっかり暖かくなりましたね。もう種まき始まりましたか？始まってますね。今年はネズミどうでしょう？ところで猫はどうなりました？ああ、そう、猫ね、忘れてましたね。それとリンゴの木もありましたよね。結構覚えてますね。ありがとうございます。そろそろ実がなる頃かな、クエスチョン、いただきました。いつもありがとうございます。種まきはですね、苗立てに、トマトとかですね、キャベツ、白菜、なんたらかんたら、たくさん、玉ねぎとかね、苗床がいっぱいになるぐらい、巻いておりますね。あと、ハウスは一棟丸々全部、1回、2回に分けて、葉っぱものとかね、巻いてますね。順調に育っております。あと、まあ、ネズミですけども、ネズミの被害今年ゼロなんですね。で、うちは6匹猫がいたんですが、近所に可愛がられて全部よそに行って帰ってこないんですね。で、その代わり、野良猫だった白猫がですね、うちに住み着いて、代わりになんか、みんなの代わりにご飯を食べてくれて、仕事してくれてます。まあ、助かってるんですけど、野良猫自体が多分長かったみたいで、全く人に懐かないですね。で、近くまで行きますけど、触らせてくれないというね。もうちょっとでこう、タッチできるかなというところまで行ってますけどね。ありがたい猫様が一匹来てくれてます。あと、リンゴの木、あるんですね。20本ぐらい。で、今日見たけど、まだこう、つぼみというかね、新芽は、出てないので、これからかなと。で、多分実がなるまで7年かかるって言われてるんで、あと2、3年はかかるかなというとこですけどね。まあ、それ以前にちゃんと実がつくかどうかっていうのはね、花咲くかどうかっていうのは、ちょっと怪しいとこですけど。そんなことでございます。いつもメッセージありがとうございます。それでは、今日の一曲目いきたいと思います。こちら。
Oh,
クリームでクロスロード聞いていただきました。まあ、畑の話なんですが、今お手伝いに行ってる幕別の、まあ、協同組合、みないかしというのがあるんですが、道具も何も持っていないので、まあ、やれる方にお願いをしてですね、委託という形で畑をこう作っていただいたんですね。で、まあ、この後なんですけど、一回畑を作っていただいたのに、まあ、一年経ってまた、委託でお願いをして畑をこう、設置してもらうというのも、なんだかなというふうに、まあ、思ったんですよね。で、せっかくまあ、自然栽培で耕さずにやってるので、自分たちで整地ができないだろうか、っていうふうにこう考えたんですよね。で、まあ、どうしても、その農業イコール機械を使うという感覚っていうかね、思い込みがあるんですけど、これひょっとしたら、昔、馬が引っ張っていたような機械、それをですね、もうちょっとこうコンパクトにすれば、人間が引っ張れるんじゃないかな、というふうに考えたんですよね。そしたら、まあ、コンパクトにすれば力もいらないし、できるし、人に頼まなくてもいいし、燃料いらんし、いい運動になるしとか、まあ、いいことづくめかな、というふうにこう考えたんですよね。で、まあ、そういう機会って、まあ、世の中にないので、いや、これはどうしたもんかな、ということで、まあ、普通はそこでこう、行き詰まって、あ、やっぱりあかんな、ということになるんですが、幸いなことにですね、去年、溶接機の、まあ、割と性能のいいやつを買ったので、これ、鉄材を切って、自分でこう、組み立てて、その作業機作ってしまえばいいな、というふうに思ったんですよね。で、今ちょっとこう、図面を書いてるんですが、まあ、ちょっとこう、いい感じに仕上がるんじゃないかな、というふうにね、図面もできてきたんですよね。で、できるだけこう、省力的に動かせるように、キャスター、まあ、車輪とかですね、そういうものを入れたり、そんな感じで、まあ、図面をこう、徐々にこう、修正しながらこう、できてきたんですよね。で、まあ、お手伝いに行っている、みないかしのメンバー、コアなメンバーが、5人いるんですが、まあ、皆さんそういう経験をこうされたことがないということなので、じゃあこれをですね、研修という形で、図面の通りですね、材料をこう切って、溶接して、まあ、くっつけてというふうに作ってしまおうかということで、今企画を出しております。で、まあ、男性はですね、ちょっとこう、どうかなという感じなんですが、逆に女性の方が、あ、私それやってみたいということで、まあ、言われてたので、まあ、来月あたりちょっとこう、研修会ということでね、この作業機を作ろうかなというふうに思っております。で、まあ、その作業機は動力がないので、人間が引っ張るか、馬でもロバでも牛でもまあ引っ張れるんですけど、そんな形でこう作ろうかなというふうに思いますね。で、その畑を整地するアタッチメント。まあ、爪のような簡単なものなんですけど、まあ、それを外せばですね、今度畑で、運搬用の車、まあ、トレーラーみたいな感じでね、使えるかなということで、これは一石二鳥。で、研修会もできるし、まあ、一石三鳥ぐらいかなと。いうことでね、なんかこう、図面書きながら、まだ全然できてないんですけど、結構こう、考えるだけで楽しいな、というふうにハマっておりますね。まあ、今こう、日曜大工とか、そんな言い方じゃないか。DIY。You are it's myself ちゃうな。DIY って言いますね。まあ、あんな感じで、きっと畑で溶接してね。自分が欲しい、オリジナルの道具がこう作れるんかなということで、ちょっとこう楽しみにしております。まあ、家庭菜園とかね、やられてる方でも、ちょっとこうしたもので、自分で、溶接したりとか、まあ、される方おられるんだろうと思いますけど、まあ、割とね、もう一般的にこうやれるのかなということで計画をしております。まあ、またこれね、うまくできれば、ご報告したいなというふうに思います。それでは曲いきたいと思います。 フリーダムでゲットアップアンドダンス聞いていただきました。まあ、機械の話なんですが、まあ、ビニールハウスの中をですね、こう設置するのに今までこう手でやっていたのが、ちょっとこう、億劫になってというか大変だったので、小さな耕運機でやりましたということで、まあ、弟から借りたんですけど、まあ、やっぱり自分のやつを用意せないかなということで探すとですね、上富良野の農機具店にいいものがありまして、ロビンエンジンを積んだ耕運機なんですね。これはですね、280cc でありながら 7.5 馬力というね、素晴らしいエンジンなんですけど、底力がすごいですね。もう粘って粘って止まらないというかね、低速トルクが強いというか、ものすごいこうね、いいエンジンなんですね。私すごい好きなんですけど、まあ、しかもこの耕運機ですね、変速機がついてまして、前進5段、後進1段というね、耕運機なのにすごいですね、スポーツカー並みのこう、ミッションがこうついてるということでね。で、実はこの耕運機ですね、後ろの耕運する部分が外れるようになってるんですね。ということは、前の車輪だけで走っていけるということなんですね。で、これは、その昔は、後ろに荷車をつけて、引っ張って、いたのを見たことあるんですよね。そういうことは、耕運機であっても、後ろに荷車をつけて、人間が乗って、スピードは出ないんですけどね。まあ、小走りぐらいのスピード、もうちょいは出るかな。まあ、そんなことで走れるし、ハンドルもこう切れるんですよね。耕運機のハンドルを、右や左にやるとですね、そっちの方に曲がっていってくれると。いうことなんですね。このことに気がついたんですよ。で、この耕運機を見てると、あ、確かに外せれる。で、前の駆動、タイヤの部分だけでね、こう走っていけるということが分かりまして、いや、これ耕運機で使うだけじゃちょっともったいないかなというふうにまたこう思ったんですよね。で、先ほど言った、畑を 成長をする農機具、これ作るわけですけど、運搬具にもなるということで、一石二鳥なんですね。で、まあ、先ほど、人間が引っ張るとか、馬とかロバとか牛が引っ張るとか、まあ、何が引っ張ってもいいんですけど、せっかくですね、このロビンエンジンの底力のあるすごいやつ、これがあるんで、これをつけてしまえば、これ畑全部できるんじゃないかなというところに到達したんですよね。で、多分荷物も100キロぐらいは積んで走れそうな、パワーを持っているので、これはですね、トラクター買わんでもいいんじゃないかというふうに思うわけですね。で、例えば、これから、まあ、畑をやりたい、農業をやりたいという方がですね、例えば1丁とか2丁とか、まあそういう割と大きめの面積をやる場合ですね、やっぱりトラクターいるわけですね。で、トラクターを買うとなればですね、まあ何十万から100万とか、中古でもそれぐらいするわけですよ。で、この耕運機1台あればですね、2、3万で買えるし、で、運搬具とか畑整地する道具はですね、自分でまあ1万円も出せばですね、代用代で作れるわけですよ。ということは、ほとんど小遣い程度で、1丁部とか2丁部の畑ができてしまうというところに、こう、落ち着くわけですね。で、これ、まあ、考えてるだけでですね、ちょっとこう、面白すぎるよな、ということで、だんだんこう、考えてるだけで楽しくなってくるんですね。で、まあ、これ、家庭菜園であっても、ちょっとぐらいの、こう、面積は、これでやれてしまうということになるわけですね。まあ、本州では割とこう当たり前にこういうことをされるんかなというふうに思うんですけど、まあ、このトカチですね、これはちょっとないかなということで、ますますこうやってみたいということでね、近々まあ図面もできるし、まあ、明日から4月ですけど、4月の15日か20日ぐらいには、この作業機、完成すると思うんですよね。まあみんなでこう研修して切った貼ったでね、溶接して。誰か髪の毛焼いたりするんかなとちょっと楽しみにしてますけど、まあいいものがね、こうできて。まあ一回でうまくいくとは思ってないので、改装しながら、2代目、3代目ぐらいで、こういいとこにこう落ち着くかなと。まあそれでいけばね、いいのかなというふうにこう思ってますけどね。またこれもですね、なかなかちょっとこう味のある作業、仕事っていうか企画かなというふうに思ってますね。まあ、これもですね、また仕上がったら、番組で紹介していけたらなというふうに思います。それでは曲いきたいと思います。こちら。 エキスでストラッター聞いていただきました。まあ、先ほどちょっとこう話が出たんですが、幕別町で、去年、9月にニンニクを4単というね、畑にこう、巻きました。で、まあ、今年はさらに、面積5単増えます。で、来年からまた、徐々にこう増えていくということなんですが、まあ、このやろうとしている農法で使うもの、一つだけあるんですね。で、それがですね、光合成細菌というね、微生物なんですが、シアノバクテリアと言われる、菌を作用するんですが、まあ、去年はですね、彼らはその培養する方法を持っていなかったので、うちから1トンぐらいですね、菌液の原液を、提供しまして、それでこう補っておりました。ただですね、今年から、面積が倍増する、来年はさらにそれの5倍とかですね、こうなってくるので、この供給できる体制を作らないかんなということをこう考えたわけですね。で、普通はですね、ビニールハウスの中に、もう一つこう、保温された、小さなビニールハウスみたいなのを置いてですね、でその中に桶を置いてこう培養するということをやってたのですが、まあ彼らは資産、設備何も持っていないので、地面に穴を掘ってプールを作るかと。その作ったプールに、まあ、ビニールハウスみたいなね、小さなものを、上カバーしてですね、温度を上げようというふうにこう考えたわけですね。で、まあ、昨年の11月に、土壌凍結が入る前に、このプールを掘りましょうということで、3メーター ×5 メーター、深さが1メーターですから、容積15トンの、プールを作りました。で、雪がなくなるのを見計らってですね、工事をやろうかということで、先週と先々週の日曜ですね、やりました。まあ私が図面書いて、資材リストを作って、あとはまあメンバーの方にお任せをしたんですが、どなたも経験がないというのと、資材を発注してそれを受けた受注先の担当者もやったことがないと。いうことで、すっごいちぐはぐなやりとりをしながらですね、ようやく、パーツが全部集まって、21日だったかな。朝9時からですね、施工したんですね。で、少しやっていったところでですね、形はできたんですが、ちょっと部品が足りないというふうになりまして、そこで終わりということだったんですね。で、28日、来週もう一回やろうかと。ということで、足りないパーツをですね、追加発注して揃えてやりました。で、まあ揃えたついでにですね、その上にカバーするビニールハウス、少しこう、高さを下げようということで、1.5 メーターぐらいですね、機械で、ディスクサンダーかな。それでこう切り落としてですね、全部、低くしたんですね。で、まあ、完成をしたということで、とりあえず水はですね、3トンほど張ってきたんですけど、まあ、とりあえずこれで培養しようかということでございました。で、朝9時からスタートして、12時過ぎには全部完成してやったということで、みんなでこう喜び合ったんですが、まあその後ですね、まあ、ランチもやろうということで、前回は味噌煮込みうどん、今回はサンドイッチというメニューで、まあ、10人ちょっとぐらいのメンバーでね、まあ、みんなでこう食べて盛り上がったんですけど、まあ、たまたまですね、若い子が一人こう手伝いに来てくれていて、まあ、私サンドイッチ作ったんですけど、ちょっとね、おしゃれにアボカド入れたんですね。彼はアボカド、私、僕嫌いですとか言われて、作り直したんですが、まあその作り直したサンドイッチ、全部喜んでくれて、サンドイッチ好きになりましたということで、喜んでくれましたね。で、まあ作業をやりに行ったんですが、まず知り合って間もない、岡坂さんというね、農業やられてるお家なんですが、そこの、まあ畑でですね、 私たちがこう作業をやって、しかも終わったら、そうやってこう、火を焚いたりとかですね、ランチ会やったり、騒いでるわけですね。で、まあ、ちょっとこういう状況ってありえんのかな、ということで、まあみんな、嬉しいな、嬉しいな、みたいな感じでね、始終笑顔で、やっておりました。で、この岡坂さんっていう、方もですね、ここが癒しの地になればいいということを初めて会った時にこう言われたんですね。で、癒しの地っていう言葉は、あんまりこう耳にすることないと思うんですけども、とにかくそこにいるだけで、なんだか気持ちがいいなという場所を癒しの地というふうにこう言います。まあ、磁場だとかですね、こう、木だとか、そういう、いいものが集まるところ、っていうふうにこう言われてます。まあ、まさに、これやな、ということで、実感してまいりました。まあ、これからそこでね、たくさんこう、作業とかをさせていただくことになるんですが、この、癒しの地っていうのを、まあ、意識しながら、みんなでこう盛り上がっていけるかな、というふうに思っております。メッセージいただきました。ありがとうございます。お待ちいただきます。こんにちは。もうクリスターさんですね。これが来ればね。はい。いつもありがとうございます。今日はミントカフェにお邪魔して、その中にあるガレリアオリザでのヒデ君の仮面舞踏会という、笑うところでありますけどね。仮面舞踏会というタイトルの書店を拝見してきました。仮面のアートの他にも、切り絵作品や動画も見れて、才能のあるヒデ君は素晴らしいなと感心しました。素晴らしいメッセージですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ああ、お母さんもね、もう嬉しいですね。
はい、
ありがとうございます。
カナヤさんとヒデ君と、若いアートさんたちを応援しているミントカフェのミントおじさんのサインも素敵だと思いました。かなえさんとひでくんとたくさんお話もできて、とても良い時間を過ごせて本当にありがとうございました。ミントカフェ。カフェに来られたお客さんが皆さん個展も見ていかれていて、明日からも素敵な出会いがありますようにと願っていますね。クリスタル。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いいメッセージもらいますよね。
3時間ぐらいね。
3時間も話してます。お邪魔しながら、いいですね。
本当にありがとうございます。
本当にクリスタルさんいつもありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
このメッセージ見たら、この二人どんないい親子かなと思うけど、現実全然違いますからね。どない
で
会ってるし、そういう現場いつも見てる
し。そうでしょ。
そういうの。はい。そこまで言うか。
そこまで感じの。
感じの良いところかと思って。はい。曲いきたいと思います。はい。お願いします。 はい、デビッド・ボーイ、ゼー・ラビン・ザ・アリエン、聞いていただきました。まあ、先ほどからね、話に出てます、マクベス町で始まった、ミナー・イカシという協同組合の事業なんですが、まあ、去年ですね、雑木林を開墾をして畑にして、で、ニンニクを植えてと、そっからこう始まったんですね。で、これ初めての事業がニンニクの栽培だったんですが、ニンニクというのは、9月、10月ぐらいに種をまいてですね、一冬置くんですね。で、越冬させるということなんですが、すごい、まあ、悲しいことにですね、雪が降らなかったということがあるんですね。まあ、本当であれば、クリスマスぐらいにはですね、雪が積もって、これが保温材になってと。で、マイナス20度とか、25度、30度になっても、越冬できるということだったのですが、まあ、正月明けまでですね、雪がこう積もらなくって、物に凍結が入ったということになってしまいました。で、ずっと、先日まで心配をしていたんですが、この間日曜日28日に、現場を見に行ったらですね、ちゃんとこうニンニクが越冬して残ってたんですね。で、成長点を残しながらですね、芯も、ちゃんとありますし、まあ中にはもう細すぎてですね、腐ってしまったのもあったんですが、まあ 90% 以上は、越冬してるというふうにこう見えました。で、まあ、ここに来るまでですね、こう随分心配だったんですが、まあ、お祈りという感じでですね、このニンニクを植えた時に、やったことがあるんですね。のりと2回あげました。それから、ねじねじという、出雲大社伊勢神宮という、エネルギーをいただく、こう、やり方。これは、この畑を癒し落ちにするという方法があるんですね。これもやりました。それから、熱を好む菌。これを巻くことで地温が上がる、保温できるという菌があるんですが、それを培養して2回巻きました。それから、ニンニクの成長に欠かせない、光合成細菌というね、菌様ですけどね。これを2回、3回巻いております。まあ、ここまでやってですね、あともやれるネタがなかったんですが、もうこれでダメだったらもうしょうがないよね、ということで、まあ、みんなで、そうですね、ということで、まあ、慰め合いながらですね、この冬が明けるのを待ったんですが、まあ、ついに出ました、ということで、この後2週間ぐらいで、まあ、葉っぱをこう展開していってですね、6月末の収穫に向けて、立派にこう成長してくれるんで、ないかな、というふうに思うわけですね。で、これも確定したらみんなでお祝いやな、ということを言っております。まあ、ね、農業っていうのは、まあ、いろんな心配がありますけど、まあ、今回は本当にもうドキドキしましたね。でも、なんとかこう、当たりが見えたということでね、まあ、一度、こう、喜んで、確定すれば、みんなで宴会かなと。まあ、ちょうどこう、花の咲く時期でもあるんでしょうね。まあ、いいことになれば、嬉しいな、というふうに思います。それでは、曲いきたいと思います。こちら。
愛してる誰のため愛してる生きていく人のため壊れてゆく愛と
はい、新月10日で忘れられた島お届けしました。まあ、あのビニールハウスがですね、うちは3棟ありまして、まあ、このビニールハウスの場合ですね、どうやって水をまくかというのが結構こう大変なんですね。で、今までは、散水ホースというのをね、地面にずっとこう引いていって、シャワーのようにこう水を出すというのをやってたんですが、まあ、これはですね、その都度こう撤去したり、またこう設置したりということで、まあ、大変なんですね。大変というほどでもないんですけど、まあ、ちょっと奥になるとですね、水をやる回数が減るので、作物の生育に影響が出るということで、常にこう、いい状態にしたいなというふうに思ったんですね。で、そうなってくると、ハウス全体をミストで、霧でこう、湿らすかというふうにこう考えてですね、その資材を買ったんですね。で、まあ、そこそこの、まあ、値段だったんですが、届いてみるとですね、ノズルの数が30個。これで25メーターを補う。で、それに使うホースの直径はですね、これで間に合うのっていう直径だったんですね。で、これ組み立てるのに、本当にね、こう指先に力を入れて2時間ぐらいこうかかるんですけど、結構大変だったんですよね。でも大変だけども、このホース細いんちゃうかなと。いうふうに思いながらですね、こう、なんかこう、疑いの気持ちでこう、作業をやると結構ね、なんか気持ちが乗ってこないですよね。で、普通だったら、よっしゃ、これでいこう、みたいな感じでこう、作業するんですけど、やってる間からこれ大丈夫かな、みたいな感じでこう、作業やってしまってですね。で、これをまた設置するのに、1時間ぐらいこう、かかったんですね。で、さあ、試運転ということで、水を出したらですね、30個あるノズルから霧が出た、1個だけだったんですね。まあ、やっぱりな、ということで、まあ、それを撤去してですね、今度また大改造をやらないかんな、ということで、ノズルだけ使ってね、太いホースでこう作らなあかんな、ということで、ちょっとこう、高くついてしまったな、ということなんですが、まあ、これがですね、うまくこの、機能すればですね、それはそれで、まあ、儲けもんかな、ということで。まあ、やるだけやってみて、ダメだったらまたアレンジすると、いうことで、まあ、これも仕事のうちかな、ということで、やっておりました。まあ、うまくいけばね、また、ご案内したいな、というふうに思います。それでは今日、最後の曲になりますね。お届けしたいと思います。こちら。We'll be right back. ジャクソン5で The Life of Party 聞いていただきました。皆さん、お待たせをしました。
はい、お待たせしました。
誰も待てへんと思うけどね。
そうだな、わかんないよ、わかんないよ。
はい。
はい。
番組の冒頭で、
そうですね。
言ってましたけど、
はい、
あの、お弁やってるんでしょ？
はい。
クリンサーさん今日来てくれたって、さっきメール、はい、してましたけど。
ありがとうございます。
はい。どんな状況？
状況というまず場所行った方がいいですよ。
いつから始まって、どこでやってるんですか？
場所がですね、おみひろ市大通り南6丁目にあります、ミントカフェというところで、時間が11時から7時半まで。で、僕がやってるのは3月の30日から4月の4日までなんですけど、4月の4日の最終日が、11時から3時まで、7時半ではなく3時まで、なので、
4日日曜日
ですね。はい。
日曜日最終日ね。
最終日3時までです。
3時まで。
はい。で、今、春休み中なので、うん、毎日
いるの。
そうですね。何かない限りは、毎日いるので、
なんかカンペ出てますよ。
こちらやってるのは、ミントカフェの奥にあります、ガリレオ・オリザというところで、はい、やってます。
はい。
で、春休み中なので、ほとんどいるので、
うん。
はい。お待ちしております。
もちろん、初めての個展。
そうですね。はい、初めてです。
うん、
で、
まあ、世間でも、はい、高校1年で個展やるってなかなかない
そうですね。はい。
ですけど、ミントおじさんに、すごいバックアップしてもらったんでしょ、
はい、そうですね。いろいろと助けていただいて、今日で2日目なんですよ。3月30日からなので。はい、で、初日は、僕は質問されても、聞かれたことに対して正確に返答することができていなかったんですよ。で、それで、まあ、2日目ということで少しずつ慣れて正確に返答するように、することができるように、少しずつなってきてるので。
で、個展を見に来たお客さんをうまくこう案内して、
はい、
説明。
はい。
あげれるようになった。
なりました。それで、
すごいね。
それで聞かれたことに対しても。
最近どうしたのなんか、
おかしい。いや、おかしいからって。
おかしい。
もう高校生なんで。
お、
うん、
お、
あ、そんな高校生なんで。そうそう。
お母さん喜んでますよ。
ああ、笑顔ですね。
喜んでおります。
ね、普段こんな風にね、息子同士することないんですか？
そうでございます
ね。どうなってるんですか？
随分そこにありますね。はい。
どんな風に言うかなと思って。
ねえ。
ね
え。まあいい感じでございます。
まあいろいろとありますけど、
いろいろとある
ね。ということで、これの話になります。
はい。
す
みません。どういうものを、
はい、
展示してるのか。
展示してるものはですね、メインが仮面ですね。
仮面。
僕が、仮面をカットして、そこにデザインをしたもの。
を、
奥の部屋ですね。一番奥の部屋に、飾ってます。それと、その仮面をかぶって、僕が踊っている映像も、はい、あるので、まあ、皆さん、これ以上は言うと、ネタバレになってしまうので、もうこれ以上は言わないんですけど、もし気になる方がいたら、直接来て、見てください。で、何か気になったことがあれば、僕もいると思うので、僕にも聞いてください
。いるんですか？
いますね、はい。何もなければ。
何もなければ
、はい。いるので。
はい。まあね、貴重な体験というか、
初めての
体験だし、
はい、
ね、いい場所でやらせてもらえてよかった
ね。そうですね。結構、有名な方でも、やるのがちょっと大変というか、やれる。
どういうこと？
その会場っていうか、その場所を借りてやることが、結構大変らしいんですよね。なんですけど、
まあ。空いてないんですか、あそこ。
そうなんですよ、人気で。なんですけど、まあ、僕のその、カメラを見せた時に気に入っていただいて、すぐに。
あ、ミントおじさん。
はい。よかったら個展をやらないかっていうふうに。
すごい。
言ってもらえたので。
ミントおじさんも度胸あるよね。
そうですね。
高校生に。
はい。
やれへんかって。
うん。
そんなことってあんまないでしょ？
今回はね、
今回は
学生さんたちのための。
うん。個展。
そうですね。まあ、そのまに、まあね、入れていただいて。ありがたいな。
美大とか、そういう学生さんやったらわかるけど、はい、高校生。
高校生とか。
高校生もね。
うん、
いいよね。
チャンスをいただいたので。
そうですね。で、その、チャンスをもらったことによって、もう2日目なんですけど、はい、いろんなすごい人が来ていただいて、
う
ん、クリスタルさんの、今日来てくれたんですけど、うん、ゼンタングルを、版画でやられている方とか、
ゼンタングルって何？
ゼンタングルっていうデザインの描き方があるんですよ。
うん、
で、その、 ゼンタングルっていうのはアメリカでできたものなんですけど、そのゼンタングルのデザインの書き方というものが、本とかが出てるんですよ。でそれを僕が見て、まあ書いたんですよ、今回。で、それで、なんていうんですかね、丸とか直線とか曲線を使って、まあ比較的誰でも簡単にできるようなアートなんですよ。デザインですね。デザインの書き方です。で、そのデザインは、何個かがパターン化されたものがあって、そのパターンをそのまま使うのもいいんですけど、それを自分なりにアレンジしたりとか、他のものと組み合わせてみたりとかすることによって、その、何て言うんですかね、パターンというか、応用がいくらでも効くというか、いくらでも。
いろんなものにアレンジしていける、
はい。そうなんですよ。自分が思ってるアイデアとかも入れることもできますし、はい、いろんな応用が効く、デザインです、はい。そういうものですね。
で、それの、こう、なんか、ずっとやられてる方が来た。
それを、ゼンタングルっていうのは本当はペンで、コーサーのようなものに書くんですよ。
コーサー
紙とかに書くんですけど、はい、それをペンではなく、版画でいろんな色を塗り重ねて作っている方が、はい、今回来られました。あとは、木製の木器で、模型を作ってるクリエイターの方も今日来ていただいて、
木製、木
を加工して模型を作ってる方。
ミートカフェの窓際に置いてある飛行機とか、
あれはちょっと違う人なんですけど、もう少し、
いろんな人来るよね。
はい、いろんな人が来てますね。
どんどん人脈が広がっていってるんですか？
そうですね、もう今日だけでももう二人、もう新しい素晴らしい方と出会えたので、
楽しみですね、
はい。この先もまだ残りの日がありますので、まあいろんな人と、いい出会いがあるといいなと思ってます
ね。そうですね、20までだからまだね、
はい、そうですね。
選手もあるし。それはよかったですね。
はい、今日も
いろいろ。ラジオ聞いてる人に、なんかこう、メッセージ。
メッセージ。ですね。まあ、さっき、個展の内容少し、
ご飯をおごってねとか。
いや、それは大丈夫ですね、はい。さっき少し個展の内容言ってしまったんですけど、
うん、
そのメインの仮面以外にも、他のものも、少しですけど展示してあるので、まあ、騎兵とかですね。まあ、そういうのも展示してあるので、
うん、
まあ、その仮面以外にも、展示してあるものが見たいという方とか、あとは、ラジオでは知ってるけど、その直接会ったことがないとか、そういう方も、僕が気になる方とか、はい、まあ、いるかわからないですけど、
まあ、そうこうしてるうちにですね、
実は、
はい。はい。お金の時間が近づいてまいりました。
またまだ話したいこと
がある。はい、いっぱいあると、
はい。
はい。それはまた、ね、来てもらって、
そうですね。
お話の続きは。
そうですね。
はい。2人で降りた
んで。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
まあ、こんな時期ですけどね、みんな楽しくこうやれるかなというふうに思います。
はい、
来週はですね、シンプルライフとかしになっております。私の次の麦わら帽子は4月の14日になってますね。再放送は今度の日曜日、夕方4時からになっております。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。So this is all I have to say.